愛の形ドットチュ
ー。皆様こんばんは、愛の形ドットチュー、神崎愛乃ちゃんおちんちん先生の、ゲスト2週目になります。今週もよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
愛乃ちゃんの真骨頂と言ったらまさにコンドーム先生なんですけど、
はい
はい、今日はいろんなコンドームを持ってきてくださいましたが、
はい、
まず何だっけ、質とか性質とか、なんか愛乃ちゃんに任せよう。コンドームの紹介してください、
は
い、
ね、まずは、私がそのコンドームに興味を持ったきっかけと、うんうん、その動画配信しようと思ったきっかけをお話ししたいと思うんですけど、はい、前回1日1目の時にもお話ししたように、普通のコンドームゴムって言われてるラテックスのコンドームを使ってた時に、摩擦熱痛で痛みを感じることがあったんです、セックスの時に。
その使ってる時にこれはラテックスだから感じて摩擦熱があるって分かったんですか？
ね、その時は分かんなかったんですよ、うん、でもなんか痛いなと思って、別に濡れてないわけじゃないし、うん、十分濡れてる時でも痛いし、その摩擦熱って厚みをか、あったかさという厚さを感じてたので、うん、でもまあコンドームってこんなもんなんだろうなっていうふうに、
めちゃくちゃ敏感ですね。
そうなんだ。あ、でも多分そ若干その粘膜が弱いっていう、肌が弱いっていうのもあって、別にゴムアレルギーとかではないけど、うん、やっぱその摩擦で痛いって思う、うん、気持ちいいけど痛いって、でも痛みはどうにかならないのかなって思ってた時に、うんうん、相模オリジナル、ポリウレタンの、うんうん、コンドーム界の革命と私が呼んでいるポリウレタンの相模オリジナルが初めて出たんですよ。
ポリウレタンっていうのはまたラテックスのゴム製とはまた違って
違う、ゴムアレルギーの人も使える、そうです、そうです、ちょっとこうサランラップみたいな感じの、うんうん、ちょっとクシュクシュした感じの、うんうんうん、するポリウレタンの相模オリジナルが出た時に、まあ、たまたま買って使ってみたら、うん、摩擦熱痛がしなくって、うん、もう本当に感動したんです。ちょ待って、これ何みたいな。
そんなに違うんだ。
全然違ったし、でしかも相手の体温が伝わってきたので、うん、なんかより生感っていうか、うんうんうん、っていう感じがして、あ、コンドームだけでこんなに違うんだっていうのを感じたんです、うん、
すごいですね。若干そのまだ若い頃ですもんね。
20代だったと思います、はいはい、
いやそんなこと思ったことないですよ、20代前半に。
なんか
使ってはいただろうけれど、
うんうんうん、
多分相手が持ってきたのそのまま使ってはいたんだろうけど、うん、そんなこと思ったことなかったから、
うんうん、
それを体感して今の仕事にしてるっていうことが、うん、まあすごい
と。そうだから看護学生になる前からそういうことをしていたので、
そういうことをしていた、
そういうことに興味があったので、うんうん、だからその看護学生になる前の友達とかにすごい久々に会って、今こういうことやってんだっていうと、うん、変わらないねって
そうなんだ、
そうそう、貫いたねってすごい言われるんです。
だから嬉しいですね、貫いたねは。
そう貫いたねって、変わんないねって、看護師になるのなったのすごいびっくりしたけど、すごい変わんないねって言われて、
そうなんだ。
そう、だから興味もあったし、いろんな人にも喋ってはいたけども、うんうん、それをこうやっぱり突き詰めて勉強するっていうのに看護師っていうのはすごいちょうど良かったし、
うんうん、
そうですね。それでその、まあ、自分の中だけでずっと感動していて、うん、ずっとも
うクシュクシュ感っていうのはどういう感じなんですか？
クシュクシュ感っていうのは、うん、ゴムに比べて伸縮率がそこまで伸び縮みが悪い、そこまで良くないので、例えば、勃起した状態の時にはいいんですけど、ちょっとちっちゃくなったりとかすると、それについてこないんですよね。そうだからちょっとね、外れる確率も少し他のコンドームに比べると若干シビアに、サイズ選びが重要になってきて、で私サンプルをいただくときに、うん、各メーカーの方と若干お話しするんですけど、うんうん、とにかくサイズ展開を多くしてくださいって、うんうん、ちっちゃい人も大きい人も世の中にはたくさんいるので、うん、もちろんゴムはその伸び縮みするので、うん、多少の大きさを小ささカバーできるんですけど、うん、ポリウレタンってカバーがなかなかできないので、うん、ぜひちっちゃいのも大きいのも、
そのサイズってどこで見るんですか？
書いて あるんです。で、あの必ずコンドーム の、 その裏側には数字が書いてあったりとかするんですよ、うん、
はい、例えば今目の前にいっぱいありますけれども、はい、まあ、試供品の数々なので、うん、そこまでは書いてないのかな。どこ見たらサイズが分かるんですかね。
ね、多分普通に売られてるものっていうのは、はい、M っていうかレギュラーサイズなんですよね。で、普通のゴムって言われているラテックスはあんまり、うんうん、数字が書いていないことが、
あ、そうなんだ。ほとんどが M、
まあ、レギュラーって言われているものなんですけど、うんうん、例えば大きいものちっちゃいものに関しては必ず数字が後ろに書いてあるんですけど、はい、でも何センチって言われても
自分直径ですか、
ね、
長さ、
サイズは、ね、太さでいくんですよ。
太さで
いく、長さは、ね、そこまで変わらないんですけど、うん、サイズは、ね、太さでいくんです。い
や、なんか前見たことある果物の輪っか、なんだろう、キュウリとか、
あるある、そうそう、大きさ、
韓国のやつだったっけかな、
うんうん、自分の大きさを知りましょうっていうので、うんうん、ただでも男性って自分が勃起した時と勃起してない時のチンチンの直径を測るってないですよね。う
ん、
でそこをやっぱり、ゴムだと伸び縮みが結構するので、うんうんうん、きついなと思いながら使ってたりとか。
きついのは辛いんでしょうね。
痛いって言いますよね。でちっちゃいな、ちょっと緩いなと思いながらも、まあ、外れるか外れないかのところで使ってる人もいるんですよね。だからサイズを大きくカバーできるのは、うん、その普通のゴムって言われてるラテックスなんですけど、うんうん、やっぱその摩擦熱があったりとか、うん、ちょっと厚みを薄くすることがね、やっぱり、うんうん、あの限界があるって言ってました。そうで、ね、そこでそのやっぱプリウレタンっていうのが出た時にすごいなっていうふうに思って、うんうん、でやっぱり、ね、友達とかには言ってたけど、そこまでね、あの啓蒙はできないのがあって、うん、多分それもあったから看護学生の時に配りたいっていう思いがあったんだと思うんですよね。でそこですごいあのいいあの思い出ができた、
いい思い出ができた。そうそう、コンドームを配ったという、
そうそうそうそう、
いい思い出ができた。
でも、ね、そこが、多分ね、もう相模オリジナルもできてね、なんか今ね、何十周年、
そう、0.01、これ衝撃的でしたよね。
そう、衝撃的で、うん、私ね、多分、今ポリウレタンを出しているのは相模ゴムと、うん、岡本コンドームの、
岡本コンドームここにありますね、
002と001とかかな、
これかな、違うかな、あ、これだ、003、
それ多分あれ、それあれですか、003の、これあれですよね、ウイルス、
ウイルスを殺すんですかこれ
っていう、私まだ使ったことないんですけど、
あ、うん、そうなんだ、あ、本当だ、
そう、
へえ、
そう、使ってみたらちょっと
レビューした、何のウイルスを殺す、その、
HPV、 あの子宮頸がん、
子宮頸がん、すごいですね、そしたら、
そうそう、だから私
高そう、
そう、多分ね、そう、コストもかかってくるんですよ、あのゴムに比べてポリウレタンもちょっと高いし、
うん、あ、そっか、
そのサイズ選びも慎重だし、L があるんですけど、最初海外向けにしか売ってなかったものを日本国内で売ったらすごい売れたっていうので、うんうん、結構ねやっぱり体格もよ、
本当にみたいな、
体格も日本人良くなってきてるから、
あ
の、
そうかそうか、
そうそうそう、
L サイズ、そ
う、 L サイズの需要も結構増えてきてるのに、
確かに、
コンドームはねまだね追いついてないんですよ。
うん、
そうそう、
確かに確かに、185とかあったらもしかしたら大きいかもしれないもんね。
必ずしもね、身長と比例するわけじゃないけど、でも成長ホルモンとしては考えられるので、結構ね、私は大きい人もちっちゃい人も、うんうん、あの二極化っていうか、うん、あの成長とともにいると思います、う
んうん、あのちょっとこの間ね、私、うん、あの寝ても覚めても僕らはゲイっていう番組で、うんうん、ゲイの男の子たちに聞いたら、うん、やっぱり太くて長い方が気持ちいいとか言ってたんですけど、
うんうんうんうん、
私たち界隈の女性からしたら長さとか太さとかは関係ないっていうのが主流じゃないですか、
うんうんうんうん、
どう思います？
いや、ちょっとね、なんとも言えないんですけど私ね、すごい年を取るとともに体がすごい変わってきてるっていう実感をして、うんうん、だからね、あのセックスの気持ちよさもどんどん変わってるなって思うんですよ。
ちょっとそれ後半聞きたい
そうですね、じゃあ後半ちょっとその話をして、ね、
ちなみに、うん、長さ太さはどうですか？
私はちょっとあの自分の好みが
あるんだ。そうか、すごいね、うん、本当にだから自分の体も知ることながら、うん、相手のその太さや、うん、まあ何長さや、うん、それも好みがもうできてきてるわけですよね。
でもそれも変わってきますけどね。
あ、なるほど、
うんうんうん、
面白い。ちょっと後半ね、はい、ちょっと際どい話になっていきたい、
はいはい、
愛の形.中の真骨頂に 行きたいと思う。
どこまで話しても大丈夫なんですかね。
どこまでも話してほしいです。
あ、じゃあ喋っちゃいますか。
ちょっとクスクスっていうぐらいみんなクスクスを待ってますから、この番組
大爆笑ではなくクスクスですか。
まあニヤニヤとか、
ね、ニヤニヤです
か。ニヤニヤとか ね、
そうです
ね。大爆笑もいいですけど、ちょっとニヤっとしちゃうよ
楽しみです、
はいはい、では後半に続きます。後半もまたお話していきたいと思うんですけど、はい、前半で、形大きさ、
おちんちんのね、
おちんちんのね、うん、自分のカスタマイズをしてきて体によっても違うって話になりましたけれども、
はいはい、
どんな風な移り変わりがあったのか。
やっぱり10代20代30代で、うん、あの体もホルモンも変化していくし、うん、あのまあ、女性はライフステージでね、うん、あの出産経験されたりする方もいらっしゃるので、あの随分そのセックスの気持ちよさも変わっていくんじゃないかなって思うんです、うん、
やっぱなんか女性の性欲は40代以降からとか言いますけど、
そう
実際実感としてはいかがですか。
私はどんどん良くなって
そうなんだ、
うん、る
やっぱ自己開発していくからかな。
自己開発、そうですね、自己開発もそうだし、相手
からも開発する。
うん、そうですね、やっぱパートナーがちょっと変わったりとかすると、うんうん、今までとは違う刺激があったりとかするので、うんうん、20代20代ってやっぱりまだ体がそこまで成熟していないので、うん、そこまでに挿入で得られる快感っていうのが、はい、薄いくって、まあ、
痛さだったりとかね。
そうそう、うん、この間ゲストでいらしてた森林源人さんも、
はいはい、
産前と産後の女優さん、同じ女優さんと、うん、現場で絡んだことがあるけど、うん、全然感じ方が変わってたって。
あ、よく言いますよね。
言いますよね。
K サンプさんが好きって言いますよね。
そうそうも開発されてるっていうような感じなんだと思うんですよね。
出産すると開発するってうちの、ね、院長も言うんですけど、うんうんうん、3人目ともう、うん、ものすごいのよとかって言うんですけどそういうもんなんですか ね、
ね、うん、でもほら出産もね気持ちいいって言った
りも、ね、まあ、言う人も
いますからね、うんうんうん、で私すごい昔なんですけど、あのハーフの女の子を口説いてる日本人がいて、はい、その現場のね隣ぐらいで話を聞いてたんですけど、その女の子もすごいねはっきりものを言う子だったんですけど、うん、別になんかいいセックスしてもいいけど、うん、私半分外国人の血が入ってるから、うんうん、膣が奥が大きいわよって言ってたんですよ。それでもね男の子、日本人の男の子はひるんでたんですけど、うんうん、私その言葉がすごく残ってて、はい、あ、そっか、やっぱり国も違えば体格も違うし、うん、目に見える体格だけじゃなくって、うんうん、やっぱその陰茎の大きさも違えば膣の中の大きさも違うんだってすごい思ったんですよね。
いや、わかる。私助産師なんで内診するから、うんうん、まあ、様
々ですよね。
内部が様々、
うんうん、
これはすごいなっていうのもあれば、うん、おっていうのもあったり、いろいろあります。
いろいろありますよね。
ありますあります。
だからやっぱり膣と陰茎にも相性って
あるんでしょうね
って思うんですよね。
こればっかりはもうやってみなきゃ分かんないから難しいとこですよね、
うんうんうん、もうぶっちゃけて自分の話をしますけど、手が大きい人に前戯をされた時にめちゃくちゃ気持ちよくてびっくりしたことがあるんです。ちょっと待って今何入れたのっていうぐらい気持ちよくて奥に当たってて、うん、おーって思ったことがあって、それからやっぱり手の大きさとか陰茎の大きさとかって、うん、自分の膣に合う合わないってあるんだなってすっごい思いました。
ってことは大きい方が良かった
と。
そうでもないのか。
多分ね大きければいいっていうものでもないからこそ男性を悩ませるんだと思います。
なるほど、
うん、
まあでもちっちゃいで大きい方がよろしい
何とも言えないで
食い込んでってごめんなさい。
ちっちゃくても、まあ、してみて気持ちいいこともあるかもしれないので、
うん、
一概にちっちゃい人はお断りとは思わないし、うん、もし万が一ちっちゃくて挿入で快感を得られなくても、うん、それ以外のことでお互い努力して満足できれば、うんうん、二人のことは二人が良ければいいので。
確かに。
そうそう、必ずしもおっぱい大きい人が好きって言っても彼女は実はおっぱいちっちゃいという人もいっぱいいるし、うん、その逆もいっぱいいるし、
うん、
うんうん、2人が良ければいいので、まあ、その辺は必ずしもみんなね、しかもないものねだりじゃないですか。おちんちこれから大きくしようと思っても大人の人は
無理ですよ ね、
ちょっとあの怪しいクリニックに何十万何百万かけなきゃいけないみたいな、
あれも絶対嘘ですよね。
絶対嘘ですね、うん、そうなので、まあ、そこはお互い話し合うしかないですよね、
うん、だから女性も自分で、うんうん、ここがいいんだよとか、まあ、よくあやのちゃんは避妊に参加してとかってまあ言ってるから、うんうん、言えるこう関係性を作っていく。
そうなんですよ、あのカップルにしてもご夫婦にしてもそうなんですけど、うん、あのセックスの話ができないってきっとね、セックス以外にも話せない話があるんですよ、
う
ん、
そうですよね。
そうそうそうそう、なのでなんか、私はその女性にもね避妊参加してほしいって言ってる、うんうんけど、女性は女性でその察してよってすごい言うじゃないですか、まあうん、それって ね私ね全てのトラブルの根源だなと思っていて、
察しろよは全てのトラブルの根源、
そうそう、そんなの察せないよ、分かんないよっていうことが男性側にすごく多いので、うんうんね、やっぱりね闇雲に例えばセックスの時に闇雲にね膣を触って、はい、どこが気持ちいいのか当てるゲームってすごい難しいと思うんですよ、
う
ん、
そうですよ ね
だって分かんないし
自分でも分かんないとことかもありますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですそうですそうです、うん、であのしかもそれを初めてだったら暗闇の中で初めてのすごい緊張してる中で、うん、こう当てなき相手の気持ちいいところがどこか分かんないのに当てなきゃいけないってかなり私酷なことだと思っていて、だからそのためにやっぱり優しく私はここを触られると気持ちいいんだよっていうことを相手に伝えられるようなこうパートナーシップは作っていった方がいいのかなって思っていて、
なんか例えばその男性が言ってとか言ってくれたら言えるけど、なかなか自分からここがいいとか言えないですよね。
そうですよね。だからそこを、うん、あの、まあ、2人の関係性にもよりますけど、うん、可愛らしくセクシーにこう誘導していってあげるっていうのも、うん、私は女性の一つのお仕事かなっていうふうに、
能力ですね。そう、それも見つけていってほしいですね。
だって結局自分が気持ちよくなりたいんだったら、うんうんうん、ね、相手に触ってもらいたいところを教えるって、うんうん、結構ね重要だと思っていて、
体調とかによって変わっていかないですか、うん、
変わってきます。
なんかこの間ここ良かったのに、うん、あれなんか全然とかないです
か、うん、そうだからそういうこともあるっていうことを相手に知ってもらいたいし、うんね、そのためにはやっぱり自分の体を知っておくってすごい重要なことで、やっぱり自分のどこが気持ちいいのかっていうのは、まあ、最近は女性はセルフプレジャーなんて超おしゃれな言い方をしますけど、はい、マスターベーションとかオナニーとかって、うん、で自分の体を知るってすごい私は重要なことだし、うん、自分の体を知らないのに、はいあなた気持ちよくしてねっていうのは、うんうんうん、やっぱちょっとお互い無理があるので、お互いの好みとかキーポイントをお互いに、
はい、
そう言い合いながら探していく、うん、それをしかも円滑にセクシーにできていくっていうのは難しいけど、
難しいですね。
けど
なんか飲みながらベロベロになってもう一回ぶっちゃけていいとか言って言いたいですよね
ぶっちゃけていいってここじゃないからって
ぶっちゃけていいって言って言いたい、
そうそう
あのさとか言った
でもね、男性はすごいセンシティブだから、
そうだよね、
そうコンドームがね、例えばねちっちゃいということをお伝えするのも、あなたは S サイズよってはっきり言ったらもう絶対心ポッキンと折れちゃうから、そうなんかこんなにね、うん、素敵なコンドームがあるんだよっていうのを試してみないっていうのを、うん、やっぱりいざなっていくのも女性の仕事なんじゃないかなと私はなんとなく思ってるんですよね。
そうだね、
まず女性とは限りませんけど、うん、やっぱそのパートナーとして、うん、お互いがより良いパートナーとしてパートナーシップを築いていきたいって思ってるならば、うん、お互いちょっとずつ歩み寄るっていうのが必要なんじゃないかなって、ね、うん、思います。
なんかそのエロい話じゃないけど、うん、そういう話を抵抗なくできるために、うん、例えばまあコンドームなり、うん、なんかこう話の材料でね、うん、例えば今日これ聞いてさ、うん、おちんちん先生のさ、うん、あやのちゃんがさ、
う
ん、サイズがあるって言ってたんだけどとかさ、そういうとっかかり、
そう、
とっかかりからうまく、
そう、
ま
あ、そう、私すごい嬉しかったことがあって、うんうんうん、その私の知り合いの女子大学院生がいて、友達にあやのさんの、ね、動画をお知らせしたらカップルがいたんだけど、うんうん、今までセックスができなかったのが、
できなかったの、
なんか、ね、痛くてできなかったのが、あやのさんの動画を見てコンドームには種類があるんだってことを初めて知って、うんうん、コンドームを違うものにしたらセックスできたって言ってましたって言われたのが、
すごい
嬉しくて、なんか情報 報を、ね、ただこう流すだけでフィードバックがないものだけど、うんまあ、私は情報を、ね、お伝えしたいと思ったからいいんですけど、すごい嬉しかったです。
それはすごい、うん、嬉しいですね、うん、おちんちん先生みおりにつきます、
ね、おちんちん先生みおりにつきますね
いやまあ、その人はゴムだったのかな、摩擦熱があった
んですかね。そこまでは聞かなかったけど、うんうんまあ、もしかしたらローションがすごいたっぷりついてるものを見つけたとかかもしれないし、
いや本当にだから十分に濡れるとか大事ですよね、
うん、やっぱ緊張してる状態の人は特に重要だと思います、う
んうんうん、濡れないとかで悩んでる女性もいるだろうし、うんうん、そういう人にとってはこのオイルっていうかこういうゼリーなんかもね、うん、今日もいっぱいあるんですけど、
そうそう
上手に使ってもいいですよね、
うん、いいと思います。
こうい
うのね、
これなんか柚子とグリーンティーの匂いだったりする、
そう食べれるって言ってましたよ、
舐めても大丈夫な、うんうんうん、そのオイルね、そういうのがあったりしますので、うん、もう終わりになっちゃいますね、はい、また来週もあやのちゃんでゲストでお送りいたしますので、今週も聞いてくださってありがとうございます。